令和2年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。まずはじめに治水対策について伺います。毎年襲いかかる豪雨災害は町民に多くの損害と不安を与えています。本町でも7月の豪雨では床上浸水も出てしまいました。これまでのダムや堤防強化による水を川の中に閉じ込める治水には限界が出てきているように思われます。そこで洪水時に水をあふれさせるエリアを設けたり、別の川に水を逃がしたり、流域全体でバランスを取り合う流域治水という考えで対策を進めるべきと思いますが、町の考えを伺います。次に、洪水になったとしても被害を小さくできるように、洪水が予想される地域の建物は2階以上で一時的に暮らせるような機能整備を推奨し、町も応援していくべきと思いますが、町の考えを伺います。2つ目に、農業政策について伺います。コロナ禍で市場の流れが変わってきていると感じます。この変わり目にいろいろなチャンスがあるのも経済の歴史から読み取れます。農業も人工知能や IoT といったデジタル技術を使い、人手不足を補うと進歩しており、米の販路開発においても専用アプリで個人農家と流通業者を直接結びつけるサービスが始まったようです。町もこのようなチャンスを農家が逃がさないような積極的に情報を発信して農家を応援していくべきと思いますが、町の考えを伺います。
阿部町長。
町野正弘議員にご答弁申し上げます。質問事項1の治水対策について、1点目の流域治水に関するご質問でありますが、現在国が進めております総力戦で挑む防災減災プロジェクトは、令和元年度東日本台風における洪水被害を踏まえ、これまでの河川管理者等の取り組みだけではなく、流域に関わる国、都道府県、市町村、企業、住民等のあらゆる関係者が一体となって流域全体で取り組む流域治水に転換するために、全国の一級水系で策定されるものであります。本プロジェクトにおける対策事例については、水田等の雨水貯留、排水門の整備、排水機場の耐水化等、本町でも取り組んできた対策のほか、多くの事例が示されているところでありますが、その取り組み方法等詳細については、国土交通省において今年度中に策定するとされているところであります。本町といたしましては、策定されました内容に沿って、近隣市長や関係機関と連携しながら対応してまいりたいと考えております。次に、2点目の2階等上層階の機能整備に関するご質問でありますが、洪水時における人的被害を防ぐため、建物の上層階へ移動する、いわゆる垂直避難が有効な避難行動の一つとされております。水害による被害が予想され、避難場所への移動が困難な場合においては、無理な避難は避け、建物の上層階へ緊急的に避難するものでありますが、すべての地域で有効となるものではなく、浸水深が3メートルを超える区域や、家屋倒壊等氾濫想定区域においては、垂直避難は危険なため、早期の水平避難が必要とされているところであります。 また垂直避難はあくまでも緊急時の対応であり、一時的にでも生活できるような機能整備を図るためには、建物自体の強度などが求められるところでありますが、現在、そのような安全評価基準は想定されていないものと承知しており、現時点においては、垂直避難を前提とした建物の機能整備に対する支援は考えていないところであります。質問事項2の農業政策についてご答弁申し上げます。米の販路開発における専用アプリの利用等に関するご質問でありますが、本町の農業は米作りを中心に園芸作物等を組み合わせた営農形態が主体となっておりますが、新型コロナウイルス感染症が農業所得にどのように影響するかについては、今後時間が経過する中で明らかになってくるものと認識いたしているところであります。いずれにいたしましても、農業所得の向上に向けた取り組みとして、情報発信は大変重要なことと考えているところであります。本町における農産物の流通につきましては、町で生産される農産物の多くが JA による系統出荷であることから、農産物のブランド化による高付加価値販売が図られるように、JA と連携して進める一方、生産者と流通業者、あるいは生産者から消費者への直接販売も多く行われるようになってきております。このような中、本町におきましては、浦島小学校交流授業や、ふるさと応援寄付金に対する返礼品としての位置づけなど、町の農産物を全国に広く紹介し、販売につなげているところであり、今後とも多種多様な情報発信に努め、農家を支援してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
5番、町野正弘議員。
まずはじめに、流域治水の考えであります。国が今後進めていくということで、私も同じ考えでおりました。で、国はその前から、流域全体でやっていくんだよというふうなことを言っていたというふうに、今、町長答弁もありましたけれども、現在、本町では流域下水に対しては、どこの団体またはどこの行政地域にどのような形でやっているのか、今まだ現在はやっていないんですけども、やってないんだけども、今どんな考えを持っているのか、今現在の流域治水に対する現状をまずお知らせください。
丸山建設環境課長。
現在の流域治水という考え方につきましては、国土交通省がですね、今現在赤川水系の流域治水プロジェクトの素案として、考えている内容がございます。で、その内容としましては、赤川、今現在行っております稼働掘削とか、あと質的整備、そういった内容での素案ということでありますが、そのことにつきまして町としても国土交通省に要望しているという状況でありまして、今年度これから国土交通省で策定する際につきましても町として積極的に関わっていきたいというところでございます。なお、国土交通省所管の河川だけでなく、県管理河川もあるわけですけれども、その県管理河川につきましても、やはり 国土交通省管理の河川と一体となって進めていく必要があるというふうな認識でありますので、県とも連携しながらのこのプロジェクトへの参画というふうに考えております。
5番、町野正弘議員。
国管理の河川ということでありましたけれども、今回、私が質問に挙げました7月の豪雨では、残念ながら国管理ではなくて、県管理の、昇龍寺川が越水したがために、床上浸水が起きたというふうなことで、あります。この辺は、この流域治水ということで、この昇龍寺川県管理の川については何ら対策はしてなかったということで、まずよろしいのでしょうか。
丸山建設環境課長。
昇龍寺川における、治水につきましては、当然増水時において、その国土交通省の移動式の水中ポンプ、を手配していただいての水の排水作業というようなこと、また、県においては昇龍寺川において、今現在ですね、危機管理型の水位計を設置していただいて、いますし、監視カメラ等でインターネットを通した情報発信をされているという状況であったというところであります。それ以外でもその昇龍寺川において、県においても増水時の対応をされていたということでお聞きしております。
5番、町野正弘議員。
どこから言えばいいかな。昇龍寺川、今回、氾濫されたということであります。この辺、次の質問にも少しかぶりますけれども、当時、説明に受けますと、14時に、災害対策本部も立てられまして、対応を行ったというふうなことは聞いておりますけれども、昇龍寺川の水位は、私が調べたところ、2箇所あるということでありました。一つはだいぶ上の方に、ありまして、もう一つは青山の碑文のところにも水位が観測所があって、それをリアルタイムで観測しているというふうな状況でありましたけれども、当時のことをやはり検証しないと今後につながらないという観点から、その当時の水位はどのように管理したのか、その辺の記録は残っているのか。前回議会に説明は、大物山は違うな、じゃなくて、一箇所上の方では報告あったんですけども、青山の碑文の水位は報告されていませんでした。昇龍寺川は高坂ですね。だいぶもう上の方です。もう鶴岡の上の方ですね。そこの水位は報告ありましたけども、青山の水位はどのように管理していたのでしょうか。
黒田総務課長。
昇龍寺川の水位の上昇の把握については、本庁におきましては、 早い時間帯では高坂における水系を常時監視していたところでございます。今言われた青山にある簡易型の水系については橋からの、その距離を測るものでございまして河川の水位を測るものではまた違うわけでございますけれどもその部分に関しましては急激な上昇の把握についてなかなかちょっと見込みがつけづらくて高坂等の水位等とそれから他の河川等の水位等同時並行しながら確認していたところでございます。そういったことでちょっと情報把握が遅くなってしまったという課題があったと認識しております。
議長5番町野正弘議員。
そうですね、高坂の場合は、私がもら町からもらった資料だと13時に最高になってそれからだんだん下がっているということで、まあ、こう三河町青山の最後の水位を検討するのに高坂はないと思います。やはりその辺は、常時、水門なりを、まあ、簡易的であろうとも、まあ、橋の上からでも当然、越えるか越えないかは橋の高さと堤防の高さを比較検討しておけばひも付けしておけば、当然、越えるのかなということで、水位はできるはずですのでこの辺はもう少し、管理の方はしっかりやっていくべきかなというふうに思います。そういう意味で、まあ、以前、一般質問でもしましたけども、本庁で、まあ、簡易型の、水位、簡易型といっても、まあ、橋からの水面までの、音波で、測るということで、そんなにデタラメではないんですけども、それが、まあ、割と安価に、電波で、情報を発信するというのがあるというふうに聞いていますけども、そういうふうな簡易系、水位計を町内に増やし、トータル的に町の今の現在の水位を管理し、危機管理に対応していくべきかなというふうに思いますけれども、その点についてどうでしょうか。
黒田総務課長。
はい、その辺については、特に河川の水位、上流部における河川の水位と到達する本庁に到着するまでのやはり時間差がありますのでできるだけそういった時間差がない位置でなおかつ上流部におけるそういった水位計の設置を要望しているところでございましてその辺については県の町村会を通じた要望の方にも要望をさせていただいたところでございます。
5番町野正弘議員。
はい、まあ、上流部の水位を監視するのは当然、上流が溢れてくればその1時間後2時間後下流に来るということで、まあ、避難を発令するにはやはり1時間前 その上流部の水位を監視するというのは当然のことでありますのでそれはそれとして意義があるとは思いますけれどもやはり、実際、水が来たとき現在の三河の川の水位をこまなくリアルタイムに把握すべきかなというふうに思います。それで、まあ、治水の方に、流域治水の方に、移りたいと思いますけども、まあ、今回、昇竜寺川、まあ、残念なことに、床上浸水というふうになったわけでありますけども、この辺も、まあ同じ赤川の中で、組み上げてもなかなか、水はなくならないというか、流域治水自体が川の中に水を閉じ込めるのではなく、やはり、その水を逃がす場所というものを使い、または、そういう 場所というか、そういうルートを使い、他の河川に水を流すというふうな考え方であります。まあ、昇龍寺川は今回の場合、まあ、私もいろいろ調べたところ、2箇所、全体で3箇所の、分水所がございました。一番近いのは、青山の少し上の方の、湯の沢分水所です。あそこを、まあ、今回どうしたのかちょっと調べきりませんでしたけども、そこから水を、用水路に、流し込み、そして、まあ、最終的には、成田、またその途中に、施設を設けないと、落ちないようにはなってますけども、2カ所くらい、落ちる場所が作ろうと思えば作れるような状況でした。そういうものを事前に準備しておき、まあ、今回、大山川の方の排水路、町内に、三河町にあるのは、3カ所、浮関、尾花排水、それと成田、いずれも、まあ、かなりの、量の排水は行っておりましたけれども、今すぐ緊迫して、水が止まるというか被害が出るほどではなく、少しは余裕があったように私は思っております。この辺、まあ、急にそういうものを流し込むとすれば、当然、この水田を使っている人、また住民周辺からいろいろ批判非難いろいろ来るわけでありますけれども、まあ、事前にここは、まあ、町長にご答弁願いたいというふうに思いますけれども、事前にそういう関係部署との連絡をしていただき、避難緊急避難時にはそこは開けさせてもらいますと、使わさせてくださいというふうなことで、まあ、関係機関、関係部署との連絡とか、町がこう約束みたいなものを取り付けておくべきかなと。まあ、実際、そのどこをどうする事務的なものは、まあ、行政の方で言いつけも、そういう行政同士の約束みたいなものは、事前に急ではダメなので、取り付けておくべき、それが、流域治水につながるのかなというふうに思いますけれども、町長はどうでしょうか。
安倍町長。
今回の災害においては、やはり全国的にも支流の、まあ、河川に支流の河川が流れ込むというようなことでの増水ということによっての越水、溢水という氾濫というような状況でありました。今回の昇龍寺川のあの排水門門の閉鎖というあの段階においては、32年ぶりにあのような操作が行われたというようなことでありましたし、今まで赤川の水位があれまで上がるということは、今回の雨の降り方がやはりいつもの年の大雨の災害とはまた違ったという一つの大きな要因がございました。でその中で今までも土地改庁内赤川土地改良区等に関しましては対しまして用水路のその一時的なその流入ということについてご理解をお願いしたいというようなことで対応をしてまいりました。でこれから現在の東3号幹線用水路というこれらの用水路の水系というものに対してもやはりこの災害時あるいは非常時という受け止め方をについて理解をしてもらえればこの体をこれ分水というようなことでのその災害の被害の回避には当然つながるものというふうに認識をいたしておりますので関係機関等には強くそのあたりを求めていきたいとこのように思っておりますし、まあ、幸いにも 都市改良区でも理解を示していただけるというようなことでもありますので、十分町の議員の言われるような一つの災害の予防対策ということで、本町内における直轄河川と県管理河川のそのあたりのこの洪水対策については十分国検討でも理解してもらえるものと認識をいたしているところであります。
5番、町野正弘議員。
はい、続きまして、洪水になった場合2回以上である程度のものということで、現在は垂直被害でなく水平被害も水平避難もあるということで、先ほど答弁いただきました。すべてにおいて、必ずこれが最善の方法とは申しませんけども、当然、今現在2回のないうちもあるわけでありますので、そうすべてではありませんけども、危険と言われるのはやはり流速が速い場合は、2階に避難しても家そのものが崩壊すると、水圧でということであります。今回の青山につきましては、そんなに流速はただの溜まり水でありますのでないということで、そういう場所は有効だったのかなと。それで、今後は、水排水対策もそうでありますけれども、もうこうなったら、今やらなければならないということであれば、やはりその今の家に水が入ってきてもいいと、入ってきても被害を少なくするような、そういう対策も必要かなというふうに思います。で、考えていないということではなくて、これが 100% 全てにおいてこの方法がいいとは申しませんから、こういう方法もあるということは認識しているようでありますので、こういう2階での避難に対する町も推進する意味での補助なりいろんなもので推奨する分にはいいというふうに思いますけれども、町東京の考えを伺います。
黒田総務課長。
はい、その垂直避難の有効性については、当然、そういった緊急時の避難先としては有効でありますので、そうした際に、頑丈な建物であればそういった機能整備等が図られる場合のそういった支援等については、今後、本庁だけではなくて、国あるいは県等で、今後そういった支援等の制度等が検討されるものと思っておりますので、その際についてはまた、本庁においても当然、活用してまいりたいと思っているところでございます。
5番、町野正弘議員。
じゃあ時間がないので手短に行きます。次の農業対策について町も情報発信していくというふうなことで、ございました。今私が今回紹介したようなもの以外にもいろいろあるようでありました。こういうチャンスを今後も農家に情報発信して、農家の収入アップにつなげるような農業政策に一歩でも近づけてもらいたいなということを言いそう言いました。言いまして、私の質問を終わります。